聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書はイザヤ書の第63章の19節から64章の8節までです。ご自身の聖書をお持ちの方は旧約聖書の1166ページをお開けください。イザヤ書第63章19節以下、あなたの統治を受けられなくなってから、あなたの皆で呼ばれないものとなってから、私たちは久しい時を過ごしています。どうか天を裂いて下ってください。見舞いに山々が揺れ動くように、芝が火に燃えれば湯が煮え立つように、あなたの皆が敵に示されれば、国々は見舞いに震える。期待もしなかった恐るべき技と共に下られれば、あなたの見舞いに山々は揺れ動く。あなたを待つ者に計らってくださる方は、神よ、あなたの他にはありません。昔から他に聞いたものも、耳にしたものも、目に見たものもありません。喜んで正しいことを行い、あなたの道に従って、あなたを心に留める者をあなたは迎えてくださいます。あなたは憤られました。私たちが罪を犯したからです。しかしあなたの御業によって、私たちは常しえに救われます。私たちは皆、汚れた者となり、正しい技もすべて汚れた着物のようになった。私たちは皆枯葉のようになり、私たちの悪は風のように私たちを運び去った。あなたの皆を呼ぶ者はなくなり、奮い立ってあなたにすがろうとする者もない。あなたは私たちから御顔を隠し、私たちの悪のゆえに力を奪われた。しかし主よ、あなたは我らの父、私たちは粘土、あなたは陶工、私たちは皆あなたの御手の技。どうか主が激しく怒られることなく、いつまでも悪に心を止められることなく、あなたの民である私たちすべてに目を止めてくださるように。新約聖書はマルコによる福音書第13章の24節から27節までです。新約聖書の89ページ、マルコによる福音書第13章24節以下、それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗って来るのを人々は見る。その時人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで、彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり、葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じように、あなた方はこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく。これらのことが皆起こるまでは、この時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。その日その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存知である。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのか、あなた方にはわからないからである。それはちょうど、家を後に旅に出る人が、しもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだ。だから目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か、明け方か、あなた方にはわからないからである。主人が突然帰ってきて、 あなた方が眠っているのを見つけるかもしれない。あなた方に言うことは、すべての人に言うのだ。目を覚ましていなさい。お祈りをお捧げいたします。救い主、イエス・キリストを私たちの世界に送り、私たちの救いを確立してくださいました神様、あなたの御名を賛美いたします。今日私たちは太閤節を迎え、教会の新しい一年の扉を開きました。すぐる年、私たちはそれぞれに恵みをいただきました。しかしながら、世界はコロナ禍の中にあり、この歴史に残るような歩みでもありました。しかしあなたはこの困難の中から、私たちに様々なことを示してくださり、私たちが生かされ、そしてイエス・キリストと共に歩むことが許されましたことを、心から感謝をするものです。アドベントクランツに第一の火が灯りました。私たちはこの光に希望を見出します。希望をあなたが与えてくださっているからこそ、私たちは今生かされているのです。歩むことが許されているのです。主よ、どうか私たちの祈りを聞き入れてください。そしてこの教会を出ればクリスマスの祝いどころではない人たちがたくさんひしめいていることを私たちは知っています。私たち一人一人があなたからの愛を一人でも多くの人に伝えることができますようにと導いてください。ただいま御言葉に聞きました。今日ここに集えない人たちもたくさんいることを私たちは知っています。インターネットを通して、また家庭での礼拝を通して、御言葉が私たちと等しく伝えられていることを感謝いたします。どうかあなたからの御言葉を私たちは聞くだけではなく、これを行い守るものへと変えられてまいりますように。この太閤節の一日一日を過ごす中で、私たちの信仰を顧みながら、私たちのこれからの歩みを整えていく時でありますように。どうか心を流行らせることなく、静かに御子の到来を待ち望むことができますように。これらの感謝と祈りと、私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。本日から、太閤節アドベントに入りました。お祈りにも覚えましたように、教会の一年の始まりの日を迎えました。太閤節は11月30日に最も近い日曜日から始まり、12月24日までの4回の日曜日を含む季節として私たちは歩みます。ラテン語のアドベニオという言葉があります。これは来臨するという意味を持つ言葉ですが、そこからアドベントというふうにも呼ばれております。しかし私たちはこの季節、クリスマスを待ち望むだけではなく、この世界の終わり、いわゆる終末におけるキリストの再臨に備える時でもあります。今日私たちが聞きました聖書の言葉は、まさしくその世界の終わりの時をイエス・キリストが示しているものであります。アドベントに用いる教会の天礼色というのがありますが、それは紫です。 今年はですね、私の願いもありまして、アドベントクランツのろうそくも紫色のろうそくを用いていただきました。しかし皆さんからお見えになるところにバラ色のろうそくが一本立っているのをご覧になれると思います。私からちょっと今見えないんですけれども、バラ色のろうそくはこの大公説の第三種律に用いるものです。少しクリスマスが近づいてきた。先週も申し上げましたけれども、私たちは待つということがなかなかできない者たちです。じっと待つということがこのスピード化の社会の中でできにくくなっていると言っても良いかもしれません。その時に第三の日曜日を迎えます。少しクリスマスが近づいてきましたという知らせです。ですから第三の日曜日は別名喜びの日曜日とも言われるのですけれども、その時にはローズピンクのろうそくを用いて、祝うのです。そして再びまた紫色の4本目のろうそくを灯して、私たちはクリスマスに最も近い日曜日、今年は12月の20日になりますけれども、その日を迎えます。その間はですね、私も今日は紫をまとっておりますけれども、紫色を教会が用いる季節はふんどしを締め直しましょうという期間なんです。ふんどしを用いておられる方はおられないと思いますけれども、私たちの心の手綱を締め直しましょう、静かにしましょう。同じようにですね、紫を用いる期間はイースターの前の四旬節、受難節、レントですね。その時にも静かにする期間ですよということです。私たちはクリスマスが近づくとどんどんどんどん心を流行らせていきます。ワクワクするような気持ちは人間にとって大切なことなのかもしれません。しかしこの4週間、静かに御子イエス様の到来を待ち望みましょう。それが紫の季節なのです。イエス・キリストが2000年前に私たちの世界にお越しくださった。それだけではなく、私たちのこの世界がやがて終わりの日を迎えるときに、イエス・キリストが再び来てくださる。そのことを待ち望み、思いを馳せるとき、これが大公説です。先ほどから世界の終わりとか、終末とか、世の終わりとか、いろいろなことを申しますと、何か皆さんの脳裏にはオカルト的なものを想像されるかもしれません。世の終わりを告げようとした人たちはこの歴史の中にたくさんいました。いつの時代にもいたと言ってよいと思います。まあインチキであったことが多いわけですけれども、私たちの身近なところでもハルマゲドン、世界最終戦争の時期はいつだったかと示したカルト団体や、あるいはもう20年も経ちますけれども、1999年のいつ頃に終末が来ると言って多くの人々を煽った予言などを知っていると思います。いずれもいい加減なもので誤りでした。偽りでありました。今日の箇所の33節のところに、その時がいつなのかあなた方にはわからないからである、こうシュエスが言われています。またこの13章の最初から世の終わりが来るということが示されているわけですが、その時は誰にもわからないのだとシュエスが念を押して示されております。そのことも私たちは見落としてはならないのです。これは大切なキーワードです。その日その時はただ神が知るという歌詞の賛美歌もありますけれども、その日その時というのは聖書によく出てくるフレーズでもあります。私たちは今2000年前のイエス・キリストの降誕と、そして この世の終わりのキリストの再臨の中間の時代を生きていると言えます。世の終わりのことばかりに思いを馳せるのではなく、今この時が大事なんだ、今私たちが命を与えられて生かされているこの時点が大切な時なんだと、キリストがおっしゃっていることを私たちは読み逃してはいけないと思うのです。今日の箇所は、今私たちが生きている現在という時に責任を持つということ、一人一人が責任を持ち目を覚まして生きることこそが、同時に終わりの時を大切に迎えよう、そういうものなのだということをイエスが教えています。今日からの1年間は主にマルコによる福音書に礼拝で聞いていきたいと思っております。しかし今日の聖書の言葉を聞いて、このところ何回かマタイによる福音書から教えられたシエスのメッセージに似ているのではないかと思われた方があるかもしれません。つい2週前に10人の乙女の例えを話しました。その10人の乙女の例えに今日の箇所は大変似ていると思います。それは世の終わりにキリストがお越しになって神の国が完成するときに、それに備えていつも油断しないように準備していなさい、備えていなさいというものです。今日の聖書の箇所32節以下には、目を覚ましていなさいという言葉が4回も出てまいります。目を覚ましていなさい。それでは何に私たちは目を覚ましているのか確かめてみたいと思うのです。34節と35節のところにこう記されてあります。それはちょうど家を後に旅に出る人がしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだ。だから目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か、明け方か、あなた方にはわからないからである。ある人がしもべたちに仕事を頼んで、門番には注意を促して旅に出て行きました。しかしこの人がいつそこに戻ってくるのか、夕方なのか、夜中なのか、朝なのか、しもべや門番にはさっぱりわかりませんでした。誰にもわからない。先ほどその日その時のことは誰にもわかりません。ただ神様だけが知っていますと言いました。聖書に出てくるその日その時という言葉は救いの時を表す言葉です。神が人間に手を差し伸べて、ある年のある日のある時間に、それを神が選ばれて私たちに救いを与えてくださった。その時私たちの涙は拭われて、苦しみはなくなり、罪は許されて、新しい命を与えてくださる。その時のことを、その日、その時と示しています。旧約聖書を通して読んでみますと、自分たちを救ってくださるメシアが、いつか必ずやってくると、人々の心に深く焼き付いていました。だからどんなに絶望の淵に追いやられたとしても、自分たちが罪を犯していても神殿が破壊されようと、どんな遠いところの土地に捕囚として連れて行かれようとも、その日その時を待ち望むことは人々の心から消えませんでした。それだけではありません。どんなに長く待たされようとも、その確信が失われることはありませんでした。驚異的なことです。 現代に生きる私たちからすれば考えられないようなことです。救いの時が自分たちの世代で起こらなかったならば、次の世代にその希望を連綿と伝えていきました。親から子へ、子から子へと伝えられて、メシア、救い主を待ち望む希望は伝えられていきました。2000年、イエス・キリストが与えられて2000年と簡単に言ってしまいますと、まあ簡単にその一言で言うことはできますけれども、それは私たちがここにいる誰もが経験したことのないような歳月です。その間にはその希望を捨て去ってしまおうとするような絶望的な状況を何度も何度も体験しなければならなかったのです。強靭なまでの旧約時代の人々の信仰でした。それは今中間の時を私たちが過ごして、再び来られるキリストを待っている私たちにも教えられることでもあります。私たちはいつどんな時に来られるかわからないキリストに備えながら待ち望むものでありたいと願います。果たして私たちは日常の生活の中にキリストをお迎えする準備をすることができているでしょうか。イエス・キリストは御言葉に聞き、互いに愛し合い助け合う時に私たちのうちに来てくださいます。私たちは普段の生活の中で主イエスと交わって、そして主イエスが再臨されることを待ち望む心、いつも目を覚まして待ち望む心を繰り返し繰り返し呼び覚ますのが大考節の課題であると言えると思います。旅に出た主、この主はイエス・キリストのことを表しています。キリストがいつ帰ってくるか分かりません。その日その時には誰にも分かりません。同じようにキリストが、あるいはこの世界の終わりの日がいつ来るのか誰にも分かりません。だからいつも私たちは目を覚ましていなければならないのです。今日の聖書の言葉を通してイエスは私たち一人一人にも呼びかけておられます。しかしそうは簡単に待ち望めないようにされるのがこの世での私たちです。私たちの外から、あるいは心の中から神との関係を断ち切らせようとする誘惑や悪の力があります。それには私たち自身を悪の力から守らなければ、主イエスが来られる時に備えることはできません。さまざまな悪の誘惑を断ち切り、主イエスの教えに反するような生き方を捨て去ること、そして他者に対して愛の行い、奉仕を積み重ねていくこと、そのことによってそれに立って生きることこそ、目を覚まして生きる生き方と言えます。そのためにそのことを勇気を持って私たちができるように、皆さん一人一人がよく祈っていただきたいと願います。祈る時間を一日の中でも十分取ることこそ、目を覚まして生きる一歩だと言えます。祈りを呼吸のようにしていた人がいました。その人の名はマザー・テレサと言います。マザー・テレサはこのような言葉を残しています。私たちが貧しい人々の中の最も貧しい人々、病気の人々、死にかけている人々、ハンセン病の人々、エイズの患者を見舞い、彼らに衣服を着せてあげたり、食物を与えてあげたり、慰めの言葉をかけるとき、それはイエスに同じことをしているのです。私たちが周りの誰かにしてあげることはイエスにしていることなんだ。これは聖書の言葉に基づいてマザーが言った言葉でありました。マザー・テレサは あのエイズという病が猛威を振るっていた時代、1980年代からエイズがアメリカの社会、ひいては世界に蔓延して広がっていった時代、アメリカ人は誰もエイズの人を助けようとしなかった。その時代に1995年に自分のシスターたちを数人連れてニューヨークに乗り込みました。そしてエイズのためのエイズの患者さんのためのシェルターを作りました。今エイズはきちんと治療さえ受けていれば平均寿命まで生きられるようになった病です。私自身ももう25年もの間ですから、95年のマザーテレサのシェルターの開設の年と同じ年ですが、その時からエイズの撲滅運動に加わりまして、特にこの12月1日は世界エイズデーであります。たくさんのいろいろなキリスト教の教派の人たちと、今年はリモートデーでありますけれども、礼拝を捧げてもう25回26回になってきております。たくさんのエイズ患者の方、その前の段階の HIV の方々にも寄り添わせていただいてきました。今エイズの予防薬も出てきております。しかしアフリカではまともに医療を受けられない人たちが、特に若い人たちがたくさん命を落としていることは変わりないのです。エイズは死ぬ病気ではなくなったといっても、それは地域や国によって状況が違うということを思い起こさなければなりません。ある日家出をしてきて、マザーテレサのそのニューヨークのエイズシェルターに一人の若者が入所してきました。もうその時には彼はエイズを発症していました。彼はこの世の中で自分のことを最も不必要な存在だと思ってたんですね。私はエイズの方々に関わってですね、自分の不注意が病気を招いてしまったというような思いに駆られているんです。これがんの患者さんと決定的に違うところなんですね。ですからなかなか自分で生きていこうっていう気持ちが、モチベーションが上がっていかないっていうんでしょうか、そういう患者さんがたくさんおられます。免疫が良くなっていかないことにもつながるのでしょうか。自分のせいだ、自分のせいでこういうふうになってしまったんだ。このニューヨークの青年も同じことを思っていました。自分はこの世界でもう死んでしまっても仕方のない存在だと思っていました。しかしマザーのところのシスターたちの献身的な奉仕によって、彼は自分が神様に愛されている存在だということに気がつきました。そしてまたこんな自分のためでも誰かのために生きることができるのだと気づかされました。そして素晴らしい死を迎えるまでに彼を変えていきました。他の患者さんたちも、このマザーのシェルターにいた人たちはみんなそうでした。ここで苦しみながら死んでいった人はいなかったそうです。ある時この若者に死が近づきました。でも必死に彼は戦いました。シスターは、何かしたいことはありますか、何か今気がかりなことはありますかと尋ねました。そうするとこの青年は、父に許しを請うまではどうしても死ねないのです。どういう理由があったかわかりません。お父さんに許しを請うまではどうしても死ねないと言ったのだそうです。そしてシスターたちは急いで彼の父親の居場所を探し出して、そのシェルターへと来てもらいました。まるで聖書の中にある放蕩息子の例えのような話です。父親は、息子よ、最愛の息子よと呼びかけたそうです。もう何年も会っていなかった、そういう親子でした。その息子は、許して許して と一言だけ言って息を引き取っていった。そう言いました。私たちは先ほどのマザーの言葉にあるように、身の回りのたくさんの苦しむ人たちに、悲しむ人たちに、病気の人たちに、傷ついている人、貧しい人たちに愛を行うとき、主イエスはもうそこに来ておられるのです。そのことに気持ちを寄せながら、目を覚ましながら、主イエスがこの地上に来られるまでの旅を続けていくのが、私たちキリスト者です。今日から新しいアドベントという4週間の旅が始められていきます。主イエスに出会うたびに、今日ここから皆さんご一緒に始めていきたい、出発していきたい、こう思っております。お祈りをいたしましょう。目を覚ましていなさい。その日その時はいつ来るかわからない私たちです。不安の中にあります。もだえるような苦しみを覚える時もあります。悲しさのどん底に落とされるような私たちです。仕事に疲れを覚え、人間関係の煩わしさを感じたり、さまざまなことにとらわれている私たちです。しかし神様、今日からの4週間、あなたに心の焦点を合わせていくことができますように。御子イエス様が私たちと二人三脚で歩んでくださることを信じます。神様どうか私たち一人一人の歩みを整え、喜びの日を迎えさせてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。それでは賛美歌231番、賛美歌231番を共に歌いましょう。
Yes.
それではどうぞお立ちになれる方はお立ちください。神様、私たちをあなたが使わしたいと思うところに使わしてください。あなたが会わせたいと思う人々に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを私たちの口を通して語らせてください。私たちがあなたの道の邪魔をしませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、いつも、またいつまでも、皆さんと共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。